お祈りします。天の父なる神様、あなたは本当に素晴らしいお方で、私たち一人一人を作り、目を留め、そしてここにあなたの身元に呼び集めてくださって、本当に私たちは汚れた小さなものですけれども、神様の一方的な愛と憐れみのゆえに、今日ここで愛する兄弟姉妹と顔を合わせ、共に礼拝できるこの幸いを心から感謝いたします。神様、私たち一人一人それぞれの一週間の生活の場所から神様にあって呼び集められてまいりました。私たちの心の内を、私たち以上にご存知の神様がこの礼拝を通しても触れてくださって、私たちの心に神様をお迎えすることができますように、どうぞ続けてお導きください。神様、今日菅原咲さんをこの教会に再びお送りくださって、素晴らしい賛美の中で私たちも神様を覚えることができてありがとうございます。どうぞ先生の西宮の教会が留守の間も守られ祝され、また先生のお働きがこれからも豊かに用いられてまいりますようにお願いいたします。特に震災後、この東北を覚え、何度も何度も岩手にも、またこの福島にも足を運んでくださっています。またその他にも多くの方々がこの福島を見つめ祈りを捧げ、月曜日のファミリーフェスタにも400名近い方々が来てくださいました。神様、どうぞこの地を続けて憐れんでくださって、あなたの栄光が豊かに表されてまいりますようにお願いいたします。神様、アンドリュー兄弟を無事にまたここにお使わしくださってありがとうございます。3年の予定で共に歩めることを感謝いたします。10月から始まる英会話クラスを祝福して用いてください。また婚約に導かれたお二人、バプテスマ式転入会式を迎えられる方々、また今日病の中にある方、ここに来たくても来ることができない方々にも、神様の豊かな祝福がありますようにお願いします。岩尾姉妹の上に、また安西姉妹の上に、また転院した秋君の上に、手術を終えられた元井君の上に、神様、どうぞその他お一人お一人に深く望んでくださいますようにお願いいたします。今日外部奉仕中の佐藤先生をあなたが続けてお守りください。ドイツにおられるモニカ先生も、また伝道師もお守りください。今から御言葉を見てまいりますので、この時間を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどは菅原咲さんをこの日曜日の礼拝にも迎えることができて、特別賛美をしていただきました。本当に聞きながら幸いなことだなってしみじみと思わされています。私たちが神様の御前に集められて、今日もこうして私たちみんなで一緒に一つの家族として肉なるものが集められ礼拝を捧げることができる、本当にこれは心から感謝するばかりだなと思っています。アメリカからアンドリュー兄弟もですね、1年ちょっとぶりに帰ってきてくださって、国境を越えた神の家族の再会、これを喜び、またこれから神様が見せようとしてくださっている御業に期待しながら共に歩めること、これも本当に感謝なことだなと思っています。また先ほども紹介しましたが、約1年ぶりに菅原咲さんをこのいわき市に迎えることができました。これまではですね、なかなか叶いませんでしたけれども、今年はこの日曜日の礼拝にも出席してくださるということが実現しまして、特別賛美をしていただくことができて、きっと教会員の方々でもこれまではいつも平日のちょっとカフェだけのコンサートだったから聞くことができなかった、写真でしか見ることができなかった、本当に存在してるんだろうかってまだ思った人はいるか分かりませんけれども、やっと本物の生の菅原咲さんに会うことができたと喜んでいる方も多いのではないでしょうか。 今日はですね、礼拝の中なので短い時間しかお渡しすることができませんでしたけれども、あさっての火曜日には落語家さんの娘さんならではの、まあ、いろんなおしゃべりも交えながらのおしゃべりコンサートをしていただきますので、平日ですけれどもチャンスがある方はぜひお越しください。また水曜日のリラックスワーシップでの特別賛美もしていただく予定ですから、ぜひご期待いただければと思います。改めてですね、こうして毎週神様にある家族があちらこちらから、時には海外からも帰ってきてくださったり、また先月はお琴の演奏を聞くことができました。今月もこうしてゲストをお迎えし、来月はマリンバの演奏も聞くことができる、多くのゲストの方々を迎えることができるのも本当に感謝なことですね。時々見学に訪ねてこられる方々に私チャペルを案内するんですけれども、いやこのチャペルゲストルームが多いですねって驚かれるんですね。ゲストルーム1があって2があって和室があって絵の裏の隠れ部屋があって、他にもいろんな部屋があってですね。でもこうしてみると、いやゲストルームをたくさん作っておいてよかったなって思いますね。そしてここに泊まってくださった多くの方々が言ってくださるように、これからもこのチャペルが翼の教会らしく、大きな羽の下で過ごす方々にとって良い休息、安らぎを得られるような、そんなチャペルとして用いられたら嬉しいなと思っております。また毎週の礼拝やさまざまな集会に来られるお一人お一人にとっても、あ、ここがイエス様との出会いの場所になって、ここがイエス様との交わりの時間になって、イエス様にある、イエス様にこそある魂の安らぎをここでいつもいただく、そんな教会になっていけたらと願っています。今朝はとても有名な箇所ですね、マタイの福音書の11章の28節から30節を開きました。ある人はこの聖書の箇所について、この箇所は聖書の中で最も美しく慰めにあふれ最も親しまれてきた箇所であると紹介しておりますけれども、いかがでしょう。確かに皆さんの中にもこの聖書の箇所がとっても好きだという方、この箇所が私の心の支えになっているという方もおられるでしょうか。確かにこの箇所は慰めに満ちていて、これまでどれだけ多くの人々に親しまれ、そして悩みの中にある人、落ち込んでいる人、悲しみの中にある人にどれだけ新たな生きる力を与えてきた箇所かと思います。今日の箇所でイエス様が使っておられる休ませるっていう言葉や安らぎという言葉は、もともとの意味をたどると縦ごとの弦を緩めることから来ている言葉なんですね。つまり確かに私たちの日々の生活には時にいろんな不安やいろんな恐れもあるでしょう。またいろんな人間関係やいろんな状況の中でプレッシャーを感じることもあるでしょうか。いろんな罪悪感などもそうでしょうか。私たちはいろんな思いにとらわれて張り詰めてしまうようなことがあるのではないでしょうか。でも今日の箇所で招かれています。イエス様のもとに行くときに縦ごとの弦を緩めるかのようにして、ちょっと力を抜いて解放されて本当の平安を得ることができる、慰めを得ることができる、それがイエス様から私たちに語りかけられている言葉なんですね。さあ今日は私のもとに来なさいというイエス様の招きの言葉にご一緒に耳を傾けてまいりたいと思います。今日はこの箇所から3つのことを考えてみましょうか。私たちはまず1つ目、誰のところに行くのか、誰のところに私たちは行きますかということ。2つ目には、じゃあその方はどういう方なのかということ、その方はどういう方なんですか。そして3つ目、そこで何をするのか、そこで何を大切にするのか、この1、2、3のステップを踏んでいきたいと思うんですね。じゃあまずは今日の箇所の28節、今日の箇所28節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。いかがでしょう。疲れた人、重荷を負っている人、そんな人は不信仰だ、そんな人はクリスチャン失格だ、疲れるなんて何事だ、 そんなふうにイエス様は決して言っていないんですよね。私たち人間はやっぱり疲れることがあるんです。やっぱり重荷を負うことも私たちにはあるのではないでしょうか。この箇所でイエス様が言われた疲れた人、重荷を負っている人にはいろんな疲れ、いろんな重荷があったと思います。例えば当時のユダヤ人の間では旧約聖書の律法とかそれに付随するいろんな伝承に至るまで一言一句決まりを破ってはならないという重圧、プレッシャーを当時の人々は重荷と呼んだり、くびきと呼んだりしていました。ですからイエス様はそういった律法主義的な、こうあらねばならない、この律法を一言一句守らねばならないという重圧を感じて、それにいつしか疲れ、重荷を負って生きていた人たちに、すべて疲れた人よ、重荷を負っている人はと語りかけられたのではないでしょうか。そしてまたこの疲れや重荷にはやっぱり人間の罪の問題も含まれていたと思います。イエス様は私が道であり真理であり命なのですと言われましたね。誰でも罪の重荷を負い苦しんでいる人は自分の力では解決できない、ただ道であり真理であり命である私のところに来なさいというイエス様の招き、語りかけもここにはあるんです。そしてさらにはやっぱり私たちの山あり谷ありの人生の中にあるさまざまな思い煩い、苦しみ、悲しみ、いろんな問題に悩む人、そんな疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなたの人生の重荷を共に背負い、あなたの疲れを癒すよ、休ませるよ、そうイエス様は言ってくださっているのではないでしょうか。つまりイエス様はありとあらゆる疲れや重荷を含んで全ての人に語りかけ、全ての人を私のもとに来なさいと招き、そして私があなた方を休ませてあげますという約束を持ってその招きを裏付けていると言えるのではないでしょうか。いかがでしょう。私たちも疲れることがあると思います。クリスチャンとしてこうありたいのにそれができないと時に落ち込んでみることもあるんじゃないですか。自分の罪に押しつぶされそうになることもあるでしょう。やっぱり毎日の生活の中で力が湧かないな、思い悩む時、いろんな重荷を負っていること、張り詰めていることもやっぱり私たちの人生にはあるのではないでしょうか。そこで大切なことは、私たちがそこで何を信じるか、そこでイエス様の語りかけにどのように応答するかだと思いますね。先ほどの報告にもありましたけれども、先週の月曜日には私たちの教会も入っている保守バプテスト同盟の年に一度の東北ファミリーフェスタが今年は福島県を会場にして行われました。まあ、各県持ち回りで時々回ってくるんですけれども、毎年会場になる県の教会や牧師たちが企画とか準備とか当日の奉仕なども担当するので、たくさん教会がある県はその分もしかしたら労力が少ないかもしれないけれども、教会が少ない県になるとね、なんだかってあんまり言わないようにしますけれども、今回はですね、私が司会をして、明先生がメッセージをして、そのメッセージの時間に並行してキッズクラスを吉人先生とウェイクが担当してと、なんだか福島第一から参加した皆さんにとっては場所は違えど出てくる顔は同じで、あまり新鮮味がなかったかもしれませんね。でもある方はですね、出てくる人が同じだったのでイメージしやすかったのか、いやあれくらいの400人ぐらい入る礼拝堂今度建てましょうよって言っておられてですね、いや随分夢が大きく広がったなとも思いました。今回震災から9年目を迎えた福島にようこそおいでなんしょって、東北各地から皆さんをお迎えして、そして明先生が未来に向かってというテーマでメッセージをしてくださいました。改めて震災後の歩みも振り返りながら、私たちが過去を振り返ってばっかりじゃなくって、下を向いてばっかりじゃなくって、未来に向かって歩んでいくことの大切さ、恐れとか 不安とか、それらをなんか大事に握りしめて、それらを信じて、それらを大切にして歩んでいくんじゃなくって、やっぱりそこでもただ神様を信じて、イエス様のもとに身を置いて歩んでいくことの大切さを、どうでしょう、私たち改めて確認させられたように思うんです。せっかく今日という日が与えられていて、せっかく神様が私たちの歩みに祝福を用意してくださっているのだから、ならば恐れに心を奪われて、いろんなことに気を散らしていてはやっぱりもったいないと思います。疲れることもある、重荷を負うこともある。そこで私たちは自分の力に頼ってもがいて疲れてしまうんじゃなくって、ただ神様を信じて一日一日生きていくことをもっと大切にしていきたい。私はそんなふうに改めて思わされたんですね。もう一度マタイの福音書の11章28節読んでみましょうか。イエス様は私たち一人一人を今日も招いてくださっています。読んでみましょう。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私たちも疲れることがあるでしょう、重荷を負うことがあるでしょう。それで私たちは、そこで私たちは何を信じますか？誰のところに行きますか？私たちはそのままでイエス様のもとに飛び込んでいきたいと思います。さあ、では私たちが駆け込むべき方、イエス様はどのようなお方なのでしょうか。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと、私たち一人一人をも招いてくださっているイエス様は、じゃあどのようなお方なのか。それでは続く29節もご一緒に読んでみましょう。はい。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。そうなんです。私たちが飛び込むべき方、イエス様はどのようなお方だと書かれているでしょう。イエス様は心が柔和で減り下っているお方なんです。旧約聖書の預言者イザヤが、イザヤ書の53章でやがて来られるメシアの姿を預言しましたけれども、まさにイエス様ご自身のお姿が、人の重荷をすべてその身に背負われるメシア、苦難のしもべの姿なのではないでしょうか。さらに引用箇所の丸一番に、パウロがイエス様のお姿をまとめたピリピ人への手紙の2章6節から8節を挙げていますので、ちょっと長いですが、ピリピの2章6から8もご一緒に読んでみましょう。はい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。いかがでしょうか。まさにイエス様は心が柔和で減り下っておられるお方ですね。神としての在り方を自ら捨てられて、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとって、とことんまで、究極まで低くされたお方であり、私たちの痛みも、私たちが時に感じる悩みも苦しみも悲しみも、その人生の重荷も知っておられるお方なんです。皆さん、この心が柔和で減り下っているお方、イエス様が私たちを招いてくださっているんです。私たち一人一人に、私のもとに来なさいと声をかけてくださっているんです。皆さん、このイエス様の姿を思うときに、私たちはイエス様のところに行くことを大切にしたいと思いますね。先週まで夏休みで東京から帰ってきていた大学生がいましたけれども、私は彼に会うたびにですね、彼が小学5年生の時に奥多摩の小学校に通っていた時に書いた詩を思い出すんですね。まあ、あの当時、子どもたちも突然故郷を失って、突然の引っ越しでした。突然の転校でした。やっぱり子どもたちも幼いながらに少なからず傷ついて 疲れを覚えたり重荷を負っていたりしたのではないでしょうか。そんな彼らを本当にたくさんの優しさが包んでくれていたのだと、私は彼が書いた詩を初めて読んだ時にですね、胸が熱くなったんですね。紹介していいでしょうかね。こんな詩なんですね。帰り道というタイトルの詩です。ねえ、さっき地震あったよね。昇降口で大河くんが3年生に言った。すごい揺れだったよね。たつきくんも言った。揺れたけどそんなにすごかったかな。3年生が答えていた。僕たちはみんななんで気がつかなかったんだろう、鈍感なのかなと3人で話していた。すると大河くんが急に思い出したように、ねえたくま、こんな話して大丈夫と言った。たつきくんもそうかごめんと言った。平気平気大丈夫だよと言いながら胸が熱くなった。それと同時に福島の友達のことを思った。みんな僕みたいにいい友達ができているかな。私はこの詩を読んだ時にですね、たくさんの優しさが重なり合ったすごい素敵な詩だなって思ったんです。みんなが人の痛みを自分の痛みとし、みんながその人の歩みに共に寄り添い共に歩み、さらにその優しさを伝達していける、そんな関係はとっても素敵な関係だと思いますね。私たちも時に疲れると思います。時に重荷をずっしりと背負うこともあるでしょう。心に痛みを覚えることもあるでしょう。そこで何を信じますか？そこでどこに向かいますか？そのままで私のところに来なさい。私が張り詰めた弦を緩めるようにあなたを休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っている。自分自身が痛みや悲しみ悩み苦しみを自ら経験したものとして、あなたの痛みを自分の痛みとし共に背負い共に歩むよ。いかがでしょう。私たちを招いてくださっているお方は心が柔和で減り下っておられるお方です。いよいよ私たちも私のもとに来なさいというその御声をいつも聞き、私があなた方を休ませてあげますという約束を信じて、今日また一歩幼子のようにまっすぐにイエス様のもとへと身を寄せたいと思うんですね。そしてイエス様のところに行ったならば、私たちがするべきこと、イエス様が私たちを招き私たちに進めていること、私たちが休みを得魂に安らぎを得るために大切にするべきこと、最後にそのこと確認しましょう。それではもう一度29節とさらに30節も読める方でご一緒に読んでみましょう。今日の箇所の29、30ご一緒に読んでみましょう、はい、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様のもとで私たちの魂に安らぎを得るために私たちがするべきこと、それはイエス様の首輝きを負うことです。29節にあります。そしてイエス様から学ぶことです。29節に戻していただくと、この箇所を読むと皆さんはどのように感じるでしょうか。だって全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげます、それがイエス様の招きなのに、来たら来たでそこで首輝きを負いなさいという、なんだかわけがわからないような印象を受ける方もおられるかもしれませんね。皆さんは首輝きってなんだかわかりますか。以前にも説明しましたが、引用箇所の丸2番としてですね、その首輝きの写真出してみますね。首輝きってこのことなんです。これまでも何度か説明してきましたが、首輝きっていうのは牛とか馬が荷車を引いたり畑を耕したり石臼を引いたりするときに、この首にかける道具のことなんですね。そこに全ての力がかかるようになっているわけです。初めの方で言いましたけれども、当時のユダヤ人にとっては旧約聖書の律法とかその伝承を一言一句パリサイ人のように全て守ることは 重荷であり窮屈な首輝きでもあったんです。しかしここで大切なのはイエス様が私の首輝きを負いなさいと言っておられることですね。イエス様の首輝きは負いやすいんです。イエス様の負わせる荷は軽いんです。なぜならイエス様ご自身がイエス様のもとに重荷を負ったまま駆け込んできた私たちを助けるために共にその首輝きを負ってくださるからではないでしょうか。当時の律法学者やパリサイ人たちはどうだったかというと、引用箇所の丸3番マタイの23章4節読んでみましょうか。当時の律法学者やパリサイ人たちはこうでした。マタイの23章4節読んでみましょう、はい、また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。そうなんです。彼らの場合は人々に律法による重荷を負わせておいて、それを動かすために自分は指一本貸そうともしなかったんだと。でもイエス様はどうでしょう。イエス様は何度も言うように心が柔和でへりくだっているお方ですから、私たちの重荷を自分の重荷とし、先に立って共に背負ってくださるんですよね。そしてさらにイエス様は今日の箇所の29節に戻っていただくと、この29節にあるように、私の首輝きを負って私から学びなさいと言われました。そうすれば魂に安らぎを得ると言うんです。この私から学ぶというのは、知的に何か机と椅子に並べて何かを勉強のように学ぶというよりは、イエス様の背中についていく、イエス様に見習うという意味です。首輝きをつけて仕事をしたことがない若い牛若い馬は、先輩の牛や馬とわざと組ませるそうですね。そして2頭並んで首輝きをつけるそうです。そうやって経験のない牛は一頭だけだったら、あっちにフラフラこっちにフラフラしてなかなかまっすぐ進めないかもしれない。畑を耕す時にもなかなかペースがつかめなくって、すぐに疲れてもうダメだってやめてしまうかもしれない。でもベテランの牛と同じ首輝きを追うならば、こうやって進めばいいんだよ、このペースで進むといいんだよって一番近くでリードして導いてくれるのではないでしょうか。そして共に歩み、そうやって先輩を見習い、仕事の仕方を覚えていくんですね。皆さん、イエス様は私たちの重荷を共に背負い、首輝きを共に負って、こんな時はこうするといいんだよ、こんな問題にぶつかり乗り越えられないと思える時でもこうやって乗り越えるんだよ、そうやって私たちと片時も離れることなく常に招き共に歩んでくださっているのではないでしょうか。ならば私たちはそこからさまざまなことを見習い覚え、そして成長させられ、このイエス様にあって魂に安らぎを得ることができるんですよね。子は親の鏡ってよく言いますけれども、本当に子供って親のやることをよく見ていて、それを真似しながら成長していきますよね。それがいいとこだけ真似してくれればいいのに、そうはいかないので、やっぱり親としては注意も必要だなって毎日のように思っていますけれども、まあ、良い方で言えば、最近特に私はですね、教会のウェイクの若者たちが本当に成長してるなって感じて頼もしく思い感謝しているんですね。夏の郡山教会で行ったベックの時にも、また普段の子ども集会やさまざまな行事の時にも、ウェイクの若者たちが、中高生がですね、一生懸命初めての子どもたちにも話しかけて、近くに寄り添って一緒に踊ってみたり、一緒に話を聞いてみたり、一緒にご飯食べてみたり、自分から仕事見つけてさっと動いたりしてくれるんです。嬉しくなってですね、あるウェイクの子にそのことを伝えたら、なんとその子はですね、みんなそう言ってくれるけど自分たちは大人を見てるからできるんだよって言ってくれたんですね。とっても嬉しいことだなって思いました。そうやって教会は信仰を継承し成長させられていくのかなって。でもさっきも言ったように人間は完全じゃないので注意も必要です。でも他でもない、イエス様は完全なお方です。そして30節にあるように、イエス様の首輝きは負いやすく、イエス様の荷は軽いんですね。ですから私たちは いつも一緒に歩み、いつも先に立ってくびきを追ってくださっているイエス様を一生懸命真似していきたい。そのくびきを私たちもしっかりと追い、イエス様の姿から一足一足学んでいきたい。そしてその歩みはたとえゆっくりだとしても一歩また一歩成長させられていきたい、そんなふうに思わされるんですね。そしてイエス様のもとに来て、イエス様と共に一歩一歩歩んでいくことこそが、私たちが魂に安らぎを得るために大切なことなのではないでしょうか。さあ今日はとても有名な箇所であり、慰めにあふれているイエス様の招きと約束、さらには勧めの箇所をご一緒に読むことができました。私たちの日々の歩みにはどうしても疲れることがあるでしょう。こうありたいのにそれができないと落ち込むこともあるでしょう。重荷を負うこともあるでしょう。力が湧かなかったり思い悩んでしまうことだってやっぱりあると思います。ただそこで大切なのは、そこで何を信じるか、そこで誰のもとに駆け込むかです。気を散らしすぎて大切なものを見失わないようにしましょう。イエス様の招きを聞き、イエス様のところに行きましょう。私たちを招かれるイエス様はどんなお方ですか？イエス様は心が柔和でへり下っておられるお方です。私たちの痛みを自分の痛みとし、私たちの不安や恐れ、疲れや重荷だってご自身体験し乗り越えられたイエス様ご自身が私たちと共に歩んでくださいます。ですから私たちはイエス様のもとでイエス様のくびきを追いましょう。そしてイエス様から学んでいきましょう。そこで一歩一歩成長させていただきながら、イエス様が約束してくださっている安らぎをいつもいただいてまいりたいと思います。それでは最後に、そうですね、今日は短い箇所ですので、せっかくですから28節から30節までご一緒にもう一度読んでみましょう。28から30までご一緒に読んでみましょう。はい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。とても有名な聖書の箇所、慰めに満ちた聖書の箇所、改めて今日は神様にある一つの家族として礼拝を捧げながら、その幸いを覚えて今日の御言葉をご一緒に確認することができました。皆さんは、私のもとに来なさいというイエス様の招きの声が聞こえているでしょうか。疲れた時、重荷を負う時、そこで皆さんは誰に頼るでしょう。どこに駆け込むでしょう。自分の力に頼ってもがき疲れてしまうことがあるでしょうか。重荷を負って落ち込んでしまうこともあるでしょうか。今日改めて、すべての疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。このイエス様の招きを聞き、イエス様のところに飛び込んでいきましょう。そうするならば、イエス様は心が柔和でへり下っておられるお方ですから、私たちの痛みを共に背負い、私たちの悲しみを共に背負い、私たちの重荷を共に背負い、 私たちと共に歩んでくださいます。イエス様のくびきを追いながら、イエス様が導いてくださるこの祝福の人生をイエス様と共に歩んでまいりましょう。あなたの魂に安らぎが来ます。安らぎを得ます。この約束をいただくものとしてイエス様から学びながら、イエス様と共に歩んでまいりましょう。皆さんの心の痛み、悲しみ、苦しみ、誰にも分かってもらえないと思えるような傷もイエス様がすべて受け止め、十字架に疲れあざけられたイエス様があなたを招いています。今日イエス様の腕に飛び込んでまいりましょう。イエス様のくびきを追いながら、イエス様が導いてくださるままに、イエス様を私の主と告白して歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を、大切な一人子イエス様を十字架につけるほどに愛してくださり、私たち一人一人を今日も招いてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。私たちは小さく弱く汚れているような、また時に悩み落ち込み、一人でもがいているような、そのようなものですけれども、今日私たちは私のもとに来なさいというイエス様の招きの声に再び耳を傾けました。どうぞ私たちがイエス様のもとに飛び込むことができますように、イエス様のくびきを追ってイエス様と共に歩んでいくことができますように、自分が自分の主になってしまうのではなく、イエス様を主としてこれからの生涯イエス様と共に歩んでいくことができますように、私たちが大切にすべきことを大切にして主を見上げて歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。今日集われたお一人お一人、もしその心に疲れを覚え重荷を負っている方があるならば、神様が今日伴ってくださいますようにお願いいたします。この時を感謝します。私たちの心のすべてをご存知のイエス様、あなたを心の真ん中にお迎えします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。